ご近所ラジオ KNB。 あなたの味方。
このコーナーはアルム東海安心グループの提供でお送りします。交通事故、火災、自然災害、人生何が起こるか分かりません。そんな時頼りになるのは損害保険。このコーナーでは損害保険について保険のプロにお話を伺っています。今日も富山県損害保険代理業協会からアルム東海の川尻守さん、そして安心グループの伊益義弘さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
いい情報をまた皆さんにね、伝えてください。本当私たちの勉強になりますんで、はい、またよろしくお願いします、
はい、お願いします、はい、さて川尻さん、伊益さん、今週のテーマは何でしょうか。
はい、今日はですね、自動車、はい、その中でも運転者の責任、はい、このことについて、お話を差し上げたいと思います。
はい、
富山県の方はね、うん、車を運転するという方多いですから。
多いですね。
はい、もう圧倒的にやっぱり自動車がないと生活できないというエリアですので ね、
はい、
でこの時期やっぱり冬場、路面の凍結とか、はい、積雪でですね、大変事故の多い時期になります。
そうですよね。
でまた、まあ、新年会シーズンということもありましてですね、はい、お酒を飲まれる機会の多い時期にもなります。
そうですね。
そういったところで少し注意点、はい、前もってこういったことに気をつけられればいいんじゃないですかっていう話を、はい、差し上げたいと思います。
お願いします、
はい、お願いします、
はい、それではですね、はい、まず、冬場に小学生を見たら、はい、道路に飛び出すものと思え。
うん、まあこれは冬場に限ったことではないですよね。でもね、
まあ確かにそうなんですね。
春夏秋冬もういつ飛び出してくるかわからないというのはよく言われますけども、
私たちも子ども安全見守り隊でいつも言ってるんですけど、本当にね、子どもの動きはもう分かりませんからね、は
い、なかなかね、はい、予期することできないんですけれども、
は
い、
特に冬は気をつけろ。
はい、道端に小道具が一つできたと、はあはあ、積もってるというふうな感触で思われたらどうなんでしょうか。
雪、
そうです
これ小道具というか、
いや本当、いやいや、自分たちの子供の時に考えても必ず雪玉作ってこれ投げたりしながら遊んでる、ね、そういえばそう、すっかりもう今じゃ忘れてしまいましたけど本当小道具ですね。
後ろ向きで歩くとかも普通ですから、
ね、
そうですね、
はいはい、
で後ろに向いてらっしゃる方を見ると、はい、どうしても、まあ、結んで投げてしまう。
そうそうそうそうそう
で当たると今度逃げる。
逃げるね。はいはい、
それはもう左右見ずにパッと逃げてしまいますので、まあ、運転される方のところに直前にポンと出てこられるとそれはもう避けようがない。
そうですよね。滑ったりしても危ないですもんね。
本当、小学校
でもうとにかく前もって、はい、もうだろう運転ですね、
うん、飛び出してくるだろうと、うん、
かもしれないということを念頭において運転されることを心がけていただければ、
は
い、
あ、本当そうです、ますね、その通りです。
まずは冬場に小学生を見たら道路に飛び出すものと思え、うん、これが一つ目でした、
はいはい、
続いて伊益さんお願いします。
はい、新年会シーズンです。
はい、
富山県でも過去に何件か、はい、事故がありましたが、
はい、
酒に酔って、道路に寝そべっていて、
はいはいはい、
気づくのが遅れて跳ねられてしまった。
ありましたね。
はい、こういった事故ありますよね。
あります。
これだけどその道路に寝転がっといたら、あ、なんかなと思ってね、
はい、
いやー、避けようがなか
ったり、まあ、なかなか気づいてからブレーキ踏んでも間に合わないケースが多いんじゃないかと。
まず人だとはまず思わない
ですよね。そうよね。
で、はい、例えば対向車でも来てたら、はい、右も左もどっちも行けみたいなことになりますもんね。
そういう場合、もしその人を引いてしまった場合、
どうなるんですかこれ。
責任というか、
はい、
そういうのはどうなるんですか。
そうですよね、
はい、
う
ん、で寝てた人も悪いと言いがちなんですけど。
そうなんです、
う
ん、
どうなるんですか。
それでもですね、運転している人に 50% は責任が
かかってくるんですか。
はい、
これ気をつけなきゃいけませんね。
でさらにですね、うん、
はいはい、
今言った 50% っていうのは、まあ、例えば通常の普通の一般的なこう道路で、まあ、寝そべっていた人をはねた場合で、この繁華街、
はい、
要するにまあ、ね、 お酒飲むところがたくさんあるようなところ、
例えば富山市だと桜木町
とか、そうですね、
駅前とか、
駅前とかありますけど、
まあ、もしそんなところで、寝そべっている人を跳ねたら、責任ってどうなると思います？
同じじゃないんですか、その一般道路と。
寝ていた人も悪いっていうのでね、50% じゃないのかなと思うんですけど、
実はですね、一般的には、さらに運転している人、ハンドル握っている人にですね、20% 責任が上乗せされて、
つまり 70% かかるってことですか？
はい。
これは繁華街っていう場所だからですか？
そう、そうなんです。
なるほど。
結局運転している人の責任って重いんですね、先ほどの川尻さんの話でもあるように、小学生が、できたら小学生が悪いんじゃなくて、小学生はもう飛び出すもんだと思って運転しなさいよっていう、それの流れでですね、
繁華街だったら酔っ払って寝てる人もいるもんだと思いなさいということ。
そうなんです。
はあ、なるほどね、はい、
ハンドルを握ってる人は辛いんですね。
いや、責任重いですね。いや、本当に、うん、そうですか。まあでも飲酒ね、
気をつけなきゃいけませんね。
そう、もちろんね、飲んだら、飲んだらね、絶対運転してはいけませんからね、川尻さんね。
はい、当然のことです。
はい、
そうですね。
これだけ、終始徹底されているはずですが、最近多い飲酒運転の形態、ということについてちょっとお話を。
とってもですか？マリーナが飲んで運転したらあかんって言っても、
でもやっぱり、はいはい、まあ、数は多少やっぱり減ってはいるんですけれども、それとは違った形のものが今最近多く検挙されているというのがあります。
携帯が変わったということですか？飲酒
以前はですね、平成19年に強化される前は、その帰りにちょっと飲んだ、でもまあそんな大して飲んでないからそのまま帰るわという携帯とかですね、それからまあちょっとタクシーで帰る予定だったけど、まあ大丈夫だろうという過信のもとにですね、運転されてもうその帰り道で捕まってしまうというのが今一番一般的に多かったんですけれども、最近はですね、朝の通勤のタイミングで検挙されると。
これは辛いですね。
はい。
どうして？
ですね、人それぞれ、お酒を飲んで酔うなんていうかバロメーターというのは違うと思うんです、で皆さん多分時間帯で言うと7時間から8時間置けば、体からアルコールは抜けるであろうというふうな判断をされているんですけれども、最終的にその間どれだけ飲まれたか、その酒の量によって、人のやっぱり分解能力というのは違いますので、10時間経ってもはたまた12時間経っても、残ってらっしゃる方は残ってらっしゃるんです。これが俗に言う酒気帯び運転。
うーん、二日酔いでも、
はい、当然です。
ですよね、酔ってるんですからね。酔ってんですから。
いや、今日ちょっと飲み過ぎたから、じゃあ今日はホテルでちょっと泊まって、で明日また運転していけば大丈夫だろうっていう思いで、
もうそれもやっぱりダメですね。
ダメですよね、
はい、
で迎えに来てもらって、また次の日も仕事だからまた車運転していこうと思って車乗ってって、
はい、
それも酒気帯び運転、
はい、もう残られる方は残ってしまうんですね。
あ、おっしゃる通り、人それぞれこう、ね、アルコール分解の速度違いますからね。はい、そうですね。あ、そうか、これ気をつけなきゃいけませんね。
本当に自分では大丈夫、はい、普通にまっすぐ歩けるし、はい、例えば検査で片足で立ってなさいと言われても、ちゃんと立ってらっしゃるんですが、測るもので測ってみると、やはり呼気何リットル中どれだけっていう数字が出てしまいますので、そうなるともうすいません、アウトということになってしまいます。
で、
飲酒の運転は絶対ダメですと。
いや、そうですよ、
まあ、もちろん絶対ダメなんですけど、またさらにこの飲酒運転でその事故、起こすってこともないことはないですよね。
はい、どうなるんですか、これは。
保険の観点から見てみますと、酒気帯びで、人をはねました、車にぶつけました、この2つについてはですね、対人賠償保険、対物賠償保険、これらはいずれもですね、賠償、要するに、人に迷惑かけたものを償うものですから、被害者を救済するという意味で、酒気帯びであっても保険は出ます。
出るんだ。
被害者を救済するための保険ですからね。
100%、
大丈夫です。
100% 出るんですね。
大丈夫です。ただしですね、 自分自身に関するもの、
はい、
自分が、電柱にぶつかって、はい、大怪我をしました、
はいはいはい、
ね、入院しなきゃいけない、うん、あるいは、同時に車もぐちゃぐちゃになってますけども、こういったものについてはですね、一切出ません。
ゼロ。
ゼロです。
そうですよ、やっちゃダメなことをやってるわけですもんね、はい、
そうですよね。
さらに、はい、補足で言いますと、この私たちが言って扱っているこういう民間の保険、だけではなくてですね、飲酒運転の場合は健康保険も使えませんので、大変なことになります。
本当ですか、は
い、なので、お気をつけください。
はあ、これびっくりしましたね。
そうなんだ。
はあ、いやいやいやいや、いや、どれだけそのね、飲んだら乗るな言うとかって言ったら、こういうことがあるってことですよね。
はい、それこそ本当、車両保険とかね、はい、自分で車ぶつけたとか、はい、自分でちょっと怪我したっていうのは自業自得ですけれども、はい、ほら福岡でもあったでしょ、事件、
そうありましたね、かわいそうな子供たち ね、 ね、
ああいうのとか見るとね、はい、やっぱり罰則は厳しくなって、しょうがないなっていうのは、
本当にもう最高に厳しくせんなんですね、
乗ったら乗るなっていうのはこの時期じゃない、ないけども、1年中通してね、
そうです、そうです、
気をつけたいなと思いますよね。
本当ですね、
はい、
わ、はい、かりました。とにかく、まあ、運転する人は、とにかく重大な責任があるんだということを自覚しながら運転したいですね、はい、
そうですね、
わかりました、は
い、またわからないことがあったら気軽に尋ねてみましょう、はい、ではお問い合わせ先ご紹介しておきます。川尻さんのアルム東海は富山市太郎丸西町にあります。電話番号お願いします。
はい、076-407-1350 番です。
076-407-1350 番です。伊益さんの安心グループは富山市赤田にあります。電話番号お願いします。
はい、076-495-1905 です。
076-495-1905 番です。またこのコーナーでは皆さんからの疑問質問もお待ちしておりますので、どうぞお送りください。今日はアルム東海の川尻守さん、安心グループの伊益義弘さんに自動車の運転者の過失責任について伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
あなたの味方でした。